ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, risna no minasan, kyo 2020年1月6日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、イさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。Selamat malam, こんばんは。リスナーの皆さん、2020年6月8日月曜日は1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それで皆さん、ニュースをお伝えします。主催者カタルは、今年はコロナウイルスの大流行の脅威があったとしても、2020年のワールドカップが予定通りに行われることを保証しています。カタルはまた、スタジアムの建設がすでにほぼ 90% であったとしても、様々な関係者との協議の経過に基づいた安全衛生ガイドラインの変更に遵守します。カタルのシェイク・ムハマド・ビン・アブドゥル・ラハマン・アルタニ外相は、カタルが健康で安全な世界最大のサッカー大会を開催するために懸命に努力してきたことを確信しています。協議は様々な組織と実施されています。これは6月7日日曜日、スカイスポーツが報告したように、シェイク・ムハマド外相が語ったものです。カタルもまたはかなり、カタルもかなり高い感染率でコロナウイルスの影響を受けています。カタルで6万5000件の書類が見つかりましたが、死亡者数は49人だけです。シェイク・ムハマド外相は、世界の国々と組織がこのウイルスのワクチンを見つけるために団結し、この危機から脱する、模索するために世界的な戦略が話し合われるすることを願っています。それでは次のニュースです。何千人ものイスラエル人が事実上の併合によって西岸の一部に主催を拡大するというベンヤミン・ネタニヤフ首相の計画に反対してデモを行いました。これは6月7日日曜日、コロナウイルスの感染拡大に対してを制限を行う行動で、 ロイター通信社によって報告されました。デモ隊はマスクを使って抗議し、彼らの距離を保ちました。一部のデモ参加者は集まってバナーを結んだ一部のデモ参加者は集まってバナーを運んだと報告されました。バナーには併合ではなく仕事ではなく平和と民主主義のためにと書かれていました。抗議はヒラリアグループによって組織され、人々の大衆運動の始まりではないと報じられました。最近の世論調査によると、イスラエル人の約半分は併合を支持しているということです。米国民主党上院議員ベル・サンド・サンダッシュ氏は、正義を守ること、そして守る価値のある未来のために戦うことはこれまでになく重要であると述べました。彼はすべてのパレスチナ人とすべてのイスラエル人のための平和な未来を導きたいと考えています。パレスチナ政府はイスラエルで計画されているヨルダンの西岸とヨルダンの併合を非難する決議を国連に提出したと伝えられています。これは6月7日日曜日にイスラエルの国連代表によって明らかにされました。国連のパレスチナ代表団は決議を国連総会に提出するつもりです。パレスチナは米国が国連安全保障理事会に拒否権を持っていることを認識するので、この選択が行われました。ワシントンはイスラエルの同盟国になったと考えられており、ヨルダン川西岸の併合を支持することを確実視しされています。国連のイスラエル大使ダニー・ダノンはエルサレム・ポストのページが引用したように、パレスチナ人の努力を防止する準備ができていると述べました。一方、テルアビブの何千人ものイスラエル人は6月6日土曜日、西岸の併合計画に反対し拒否するために通りに出ました。彼らはそれを戦勝犯罪と考えています。英国は東南アジア諸国連合アセアの対話パートナーになることを志願しました。これは土曜日、ロンドンのアンタラ中心者が受け取った英国外務省からの声明です。この取り組みは英国の境界外の地域ブロックとのより緊密な関係を確立するための外務省の最近の出廷部であり、貿易、教育、科学、安全保障の分野での新たな機会につながる国際フォーラムとの関係を改善する取り組みです。この関係により、英国の ASEAN へのハイレベルなアクセスが可能になり、米国、中国、インドのような他の大国と一緒にさらに深い地震的協力によって強化され、ドミニック・ラブ外相が署名しました。ラブ外相は、現在、ASEANはますます重要になっていると 語りました。 ASEAN 対話パートナーの一つになることで、英国はインド太平洋地域で協力する能力を強化できます。ニュージーランドはインドネシアを東南アジアで最大の経済国であり、オーストラリアに次ぐ隣国とみなしています。政府とニュージーランドの人々は経済的、社会的、文化的、そして政治的にインドネシアとこの国との関係において、インドネシアの重要性を認識しています。これは6月5日金曜日の午後、電話インタビューでジャカルタのボイスオブインドネシアに対し、在ニュージーランド、サモア、トンガのインドネシア大使タントビ・ヤヒヤが語ったものです。経済分野では、タントビ・ヤヒヤ大使は両国の関係は改善したと述べました。彼はインドネシアがそれほど遠くない将来に太平洋経済の一部になることをメジャーしました。私たちはインドネシアが遠くない将来に太平洋諸国の経済的一部になることを目標としています。そしてこれは過去3年間にいくつかのプログラムで開催され、ピークは昨年オークランドで太平洋展覧会を開催した時でした。この経済関係はどんどん良くなっており、後でインドネシアが太平洋諸国の中で本当に経済的に投稿される時、インドネシアにその存在感を高め、積極的に経済的に参加してもらいたいと何度か大統領が伝えられたことは実現するということです。タントビ・ヤヒヤ大使はインドネシアに対するニュージーランド政府と国民の前向きな濃度は、太平洋におけるインドネシアのますます重要な位置について、他の太平洋諸国の人々と政府を説得する際のニュージーランド、サモア、トンガのインドネシア大使としての役割を助けると説明しました。それでは最後のニュースです。インドネシアは中国の経済回復を利用してインドネシアの利益とインドネシア経済の回復に役立てることができます。これは最近上海で Voice of Indonesia 機構社であるケフィン・ゾウとのインタビューで、インドネシア総領事館のデニ・ワヒュディ・クルニアが語ったものです。デニ・クルニア氏は、中国は COVID-19 を克服することができ、経済は正常に戻ったと説明しました。仮に言うと、中国の上海は貿易と都市分野において大きな機会を提供しているということです。インドネシアから中国上海地域とその周辺への輸出量は、中国への諸輸出量の3分の1以上なので、その量はおそらく総額約750億ドルのうちの約300億ドルに当たります。それはあとおしゃれ続けており、輸出を強化の一つは投資を増やすことです。なぜなら生産量は投資額に依存し、したがって輸出を増やすことで 品質も向上します。デニクルニア氏は2019年12月下旬以降に発生した COVID-19 攻撃からの中国の状態の回復からも利用する必要があることは、インドネシアに来る中国人観光客だと述べました。それから観光も利用する必要があります。中国はインドネシアの主要な観光客の県です。1年間でインドネシアに訪れる観光客は2000万人に上ります。私たちはそれを元に戻そうとする必要があります。デニクルニア氏によると、世界第2位の国として中国の経済復興から大きなチャンスがあり、世界経済の原動力となるということです。彼はインドネシアがそれに備えたと楽観的です。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はルビアはCOVID-19 のパンデミックの中で強化し続けるについてお伝えします。インドネシア中央銀行 BEI は COVID-19 パンデミックが終わっていなくてもルピアが引き続き強いままだと楽観的です。先週6月5日金曜日の取引終了時のルピアの為替レートは 1.54% 上昇し、1米ドル当たり13,877ルピアのレベルに達しました。インドネシア中央銀行総裁のペリ・ワル・チヨによると、インフレと低金利の傾向により、ルピアは引き続き高まる可能性があります。さらに経常赤字は減少し続けています。外貨の流入も継続し、ルピアの強化を支えています。中央銀行はインドネシアへの外国資本の流入は6月の最初の週に7兆ルピアを突破したと指摘しました。これらの外国人投資家からの資金は、政府総研のポートポリオを通じて入ります。ペリー総裁は、経営が良くなっていると語りました。一方、インドネシアのリスクプレミアムインチケートまたはクレジットデフォルトスワップ CDS は下落しました。現在インドネシアの CDS は126です。まだ高いですが、 COVID-19 が流行しているとき、3月のルピア為替レートは1ドル当たり16,600ルピアで245に達しました。パンデミックの前にそれは66-68の間で記録されました。ルピア為替レートの強化は、政府とインドネシア中央銀行の間の良好な調子にも支えられています。このように外国人投資家も国内の金融市場に信頼を持っています。ルピアの強化を取引しているもう一つの要因は、米国の現状であり、COVID-19 や大規模デモに見舞われています。インデフ エコノミー首都のビマユリスティラにいるとルーピアは米国でのデモの教育を受けました。過去1週間に米国の警察によって殺害されたジョージ・フライオイドと他のアフリカ系アメリカ人の死ぬとの連帯のデモが米国の多くの地域で行われました。一部の抗議行動は暴動に発展し保守高官と衝突しました。これは米国の状況を悪化させます。米国と中国の関係は再び熱くなり、ドナルド・トランプ大統領の世界保健機関 WHO に対する濃度が高まり、世界の市場関係者はドルからの脱却を始めています。ドル安はインドネシアを含む有望な国への外国資本の流れを作ります。この国では COVID-19 の流行はまだ終わっていませんが、このことがルーピアを強化します。これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にスハルト大統領は生まれたについてです。主なインドネシア国軍ハジ・モハマド・スハルトは1921年6月8日にジョクジャカルタのバントルのセデユ県のアルゴムリュ村のケムスク村で生まれました。スハルトは1967年から1998年までにかけてスカルノに代わってインドネシアの第二大統領でした。インドネシア国軍の退役将軍の称号を持つ大統領は、いつも典型的な笑みを浮かべる彼の顔のために、西アジア諸国の社会であると言われています。さらに論争にもかかわらず、彼はインドネシアでのインフラ整備に成功した32年間にわたり、インドネシア開発インドネシアの称号を保持しています。次に、ジェームス・アール・レイが逮捕されたについてです。イルランドのアメリカ人犯罪者です。ジェームス・アール・レイは、この事件で刑務所に刑を宣告されました。レイは死ぬまで事件を再開するのに、クロシ王の生存の息子であるデクスター・スコット・キングの支援を受けました。レイは裁判の取り返したことはなく、70歳で刑務所病院で死亡しました。裁判では彼はマーティン・ルーダー・キングを殺すことは認めないが、彼を殺すために使われた武器は彼と同じです。最後に世界の海の日についてです。1992年6月8日にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境会議で世界太陽日が明かれました。世界の海の日は誰もが 生き物と海との関係を感じさせるように祝われています。世界の海の日を忘れずに、海の人間の視点を変えることが期待されています。人生の海にどのくらいの寄与が寄せられているのか、それで人間が維持し常に保存することは適切です。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間をこれで終わります。
Bilang kamu memang tak sengaja menangkap tatapan mataku, tak mungkin bisa kamu sembunyikan perasaan itu dariku. Kamu sendiri, aku sendiri, jadi tunggu apa lagi? Oh, membenci cinta, terimalah bahwa kau menginginkannya. Kamu sendiri, aku sendiri, jadi tunggu apa lagi? Oh, apa lagi? Yeah. Mendekatlah dan kau kan tahu cinta tak sulit.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はビンタン・ラディティアによるアッパラギでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は産業部門への投資を促進することについてお伝えします。インドネシア政府は国内外の投資家からの産業部門への投資の実現を促進することに焦点を当てています。この戦略的ステップはサプライチェーンと競争力を強化できるように国の相乗構造を深めることを目的としています。企業所のデータ情報センターの責任者 ジャヌスリアントは6月4日木曜日産業セクダエの動詞を監視し続けセクダエの動詞が輸出する国内市場のニーズを満たすための生産能力に力をかけると述べました。COVID-19 のパンデミックの影響による大きな圧力の中で、ジャヌ氏は、政府はインドネシアでビジネス環境を促進する決意を固めています。それは投資家がますます信頼し、資金を投入することに快適であることを意図しています。工業省データ情報センターによると、輸入代替製品を生産する産業部門からの投資を引き続き対象とすることに加えて、政府はまた、雇用や労働制約型のセクターを生み出すことができる投資を引き受けることにより積極的になります。ジャヌ氏によると、これまでのところ産業活動は原材料の中華価値の増加、輸出からの雇用を通じて国民経済に広範な影響を与えることが証明されています。ジャヌ氏はまた、インドネシアは依然として特に成長行政区大への投資の主な目的国であることを明らかにしました。この可能性は沖縄市場と豊富な原材料の入手可能性によって支えられています。実際、インドネシアはASEAN 地域の成長拠点として利用されるメリットがあると考えられています。さらに、投資家にとっても、一つの魅力であるインドネシアは、ミキンインドネシア 4.0 ロードマップの実施を通じて、産業 4.0 を実施する準備ができていると述べています。工業省は2015年から2019年の期間中、製造業セクターからの外国投資の総額が615億ドルに達したと指摘しました。過去5年間、外国投資に最も貢献したセクターは最大128億米ドルに資金を提供される金融産業でした。その後、化学産業と化学品が90億米ドルに達し、食品及び飲料産業が80億米ドルに達しました。一方、同地域に国内投資への投資が最も高かったセクターは食品及び飲料業界で約58兆3000億ルピアに達しました。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
sabar untuk mengerti aku, mendampingi diriku. Meskipun terkadang kita tak sejalan, biar tiada lagi ada selama kita terus begini. Oh, ku kan mencari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah bertahan, cobalah bersabar untuk mengerti aku, mendampingi diriku. Meskipun terkadang kita tak sejalan,
きいただいた歌はイサンタロレによるチョバラブルタハンでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、プソナインドネシアです。今日はファフワスのバダイドショートをご紹介します。ビアクノフォル県はインドネシアのパプア州の県の一つです。この県はビアク島とヌンフォル島の2つの小さな島と様々な関係者の活動開発の花形であるバダイド諸島を含む42を超える非常に小さな島で構成されています。バダイドは表現できない美しさを意味する現地語に由来しています。生物多様性保全ネットワークが実施した調査によると、バダイド島は生物種の多様性に富んだ世界最大の珊瑚生態系を持つ場所の一つだということです。そこには珊瑚礁のリハビリテーションセンターがあり、島の海洋観光の可能性を適切に管理しています。これらの島の珊瑚礁には95種類の珊瑚と約55種類の魚、 さまざまな種類のサンゴのサメやタコ、その他のさまざまな海の島民があります。パダイドショーとは、リャクトの東側の太平洋に30の島があるサンゴ島のグループに属しています。パダイド諸島には約9250ヘクタールのサンゴ礁があります。すでに白にいてパダイド島を訪れたい場合は、白のティップトップ港に行き、スピードボートを借りてパダイド島に行くことができます。海を渡るには約3時間かかります。途中、訪問者はとても青くて非常に美しい水面に現れる何とかのイーカルを見ることができます。パダイドを訪れる際に注意すべきことは潮の時間です。すぐに個体する海の巨体は船を危険にさらす奥のサンゴのため危険なことがあります。パダイド島を訪れるときには潮の時間に注意する必要があるほか、十分な食料を持ち込む必要があります。なぜなら密集の中にいて多くのエネルギーを消費すると間違いなく空腹感と渇きを感じるからです。洞窟のように海の下にある美しさを見るには深さ12メートルまで潜る必要があります。洞窟に加えて下には何パーセン航空機の残骸、その他の戦争装備品もあります。ダイビングツアーを行う場合は、できれば暑い時間にダイビングツアーを行うことをお勧めします。これにより日光の反射が15メートルの深さまで届くため、水中の照明にライトを持ち込む必要がなくなります。一泊する計画がある場合は、パダイド島の近くに滞在できます。旅館はもちろん高価な宿ではありませんが、快適な休憩場所として使用できます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Takdirkan menjadi Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu.
いただいた歌はインダ・エデリアによる情動パスティブルトムでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しますよ。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はLL 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しています。今回はサラムサパ、日本語で挨拶についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはサラムサパ、日本語で挨拶の会話を聞いてください。今回はケフィンさんは空港で役人に挨拶します。
Selamat pagi.
Selamat pagi, Pak.
Depan mikro.
Selamat pagi, Pak.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。パギ、パギ、日本語で朝、朝。スラマッパギ、スラマッパギ。
日本語でおはようございます、おはようございます、シアン、シアン、日本語で昼、昼、マラム、マラム、日本語で夜、夜、スラマツヤン、スラマツヤン、日本語でこんにちは、こんにちは、スラマツマラム、スラマツマラム、日本語でこんばんは、こんばんは。会話ではあなたはスラマッパギという挨拶を聞きました。インドネシア語では挨拶は朝、昼、夕方、夜で4つの時間分配の挨拶が調整されます。では文章で例を挙げます。朝にはあなたはスラマッパギ、日本語でおはようございますと言えます。スラマッパギを略してパギでも挨拶することもできます。昼にはあなたはスラマツヤン、日本語でこんにちはと言えます。夕方にはあなたはスラマッソレ、日本語でこんばんはと言えます。夜にはあなたはスラマッマラム、日本語でこんばんはと言えます。挨拶を返事するためにあなたはその挨拶を繰り返すことができます。インドネシア語で挨拶は丁寧形と普通形、二つの形で分かれます。丁寧形は年上の人や知り合ったばかりの人や偉い人などに挨拶するために使います。丁寧形ではあなたはスラマッパギ、スラマッシアン、スラマッソレ、スラマッマラムという略されない形で挨拶します。一方普通形は友達や年上などに使います。普通形はパギ、シアン、ソレ、マラムという略称する形に加えてハイ、ハローも普通形に含まれます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Selamat pagi.
Selamat pagi, Pak.
Di depan mikro.
Selamat pagi, Pak.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲、ブンガテラタイをご紹介します。この曲はマルジョカハルによって作曲されました。この曲は湖に植えるハチスの花の美しさについて語っています。その美しさと香りは悲しい心を慰めることができます。花はその美しさのためによく女性の例え話になります。それでは皆さん、最後はムリオのエスが歌ったブンガテラタイを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Senyum si
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールはvoinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。